それでは、聖書箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙、十二章、二節から。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち、何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。それでは今日は証と分かち合いということで、内藤さんが選んでくれた、この箇所について、分かち合いましょう。まあ、ローマ書の手紙なんですけれども、まあ、内藤さんはどういうふうに感じたか分かんないんですけれども、まあ、私自身ちょっと感じたことがあって、まあ、ローマってすごいなんかこの華やかな感じがするじゃないですか。今はね。で、なんかその、これを見たときに、パウロがこの、ローマ人の手紙ということで書いたわけですよね。で、自分はやっぱりこう考えたんですけれども、なんか今の感覚にしたらローマってすごいなんか、教会堂が華やかじゃないですか。きらびやかで、ね。そういうのをちょっと考えたんだけども、実はこれ、はっきり言って、そういった時代じゃないんですよね。まあ、自分なりに調べてみたら、この頃っていうのは、家の中で教会をやってたそうなんですって。ね。だから家教会。だから私たちみたいなこういったグループじゃないかな。まあ私たち家でやってないけどね。まあ、こんな感じでやってたのかな、と思いました。この時っていうのは、まだパウロがローマに行って伝道してなかったそうなんですね。ということを書かれてましたね。で、なんでローマにその人がクリスチャンを受けるようになったのかってちょっと疑問だったんですけども、なんかそのペンテコステの時にみんなこう集まったじゃないですか。その時になんかローマ人の人も来てて、その人たちがこの神様の言葉を聞いて教会を作ったようなことをなんか書いてましたね。で、だから自分が考えてるみたいな、きらびやかな豪華な教会で、に手紙を送ったということじゃないということがまず大事ですね。まあ、これは、異邦人の方に伝道したということですよね。まあ、手紙を書いたということ。まあ、異邦人って、要するに、ユダヤ人ではない民族ですよね。まあ、私たちもその中に含まれてるんですね、異邦人の中に。だから、本当にこの、ローマ人への手紙は深い、という、そういったことが書かれています。で、この箇所なんですけれども、まあ、ローマっていう国は、この頃はもう世界でアメリカみたいな感じの存在だったんだと思うんですよね、ローマって。まあ、ニューヨークみたいな感じだったと思うんですよ。だから、そういったこの家でこの教会をやってた人たちが、やっぱり、まあ、パウロさんにとったら、やっぱり、ちょっと心配だったのかもわかんないですね。で、そういったところでは、この箇所に書かれてますよね。このようですよね。そういったものに調子を合わせてはいけないですよ、ということをおっしゃってるんじゃないでしょうかね。と思ったんですけど。まあ、この後ですね、この書かれてる、まあ、有名な箇所がありますよね。キリストによって私たちは一つの体であって、各自体のような一部になっているということを書いてます。奉仕者ではあれば奉仕でしなさい。また教えるものであれば教え。勧めをするものでは勧め。教導するものは惜しまく教える。指導するものには熱心に指導し。慈善するものには慈善すべきである。ということを、まあ、お互い、そういった、なんて言いますか。自分持ってる素晴らしい賜物を使いなさいということを書かれています。まあ、このことですね。この世の調子を合わせてはいけません、ということですけれども、これは現代のね、私たちにも通じると思うんですよね。そこをまあ、ちょっと皆さんとディスカッション、みたいな感じで、いいでしょうか、内藤さん。そんな感じです。難しいですね。この世に調子を合わせていけませんっていう。なんかありますかね、皆さん。
ローマ書っていうのは、前も何回か言ったけど、パウロの宣教人生の後半に書かれたところで、これね、確か宮内先生が説明してくれたと思うんだけど、 なんとなく、その前半に書いたパウロのあれと、後半に書いたパウロの雰囲気はちょっと違うんじゃないかっていうことを先生が指摘してて、書く手紙っていうのはそれぞれの教会に宛てたものだから、それぞれの教会の状況とか問題に対する指摘とか、提案とか書かれてたんだけど、だから、ね、初期のは結構厳しい書き方してあったのもあったような感じで、でも、後半になると、パウロ自身人間的に成長した。人間的もちろんだけど、宣教活動するものとしても成長して、自分なりのそのイエス様の教えっていうのが、もっと明確になってきたんじゃないかなという理解があるみたいです。で、このローマ書っていうのは、特に聖書の中の聖書って言われるぐらい、そういうパウロの教えって変だけどね、パウロ教やってるわけじゃないんだから。だけど、パウロの理解するイエスの教えの集大成みたいな部分があるから、他のパウロの手紙と違って、ああしちゃいけない、こうしちゃいけないって言うと、またちょっと違うニュアンスで書かれてる部分がある箇所。特に、ローマ書の8章なんかそうだって言われてますけど、当時のローマってアメリカどころじゃないと思うね、今もね。
そうだ
うん。
ね。
だってヨーロッパの大半、プラス地中海を中心に中東と北アフリカと結構占領してしまくってたから、そういうなんていうの、まだ帝国主義でいろんな国をどんどん自分の配下に収めてやれみたいな国が、ね、ずっと長い間あって何百年も続いたのがローマ帝国なんだけど、イスラエルもそのね、一つだったし、イスラエルもローマが仕切ってたわけだし。で、そこでローマに行くっていうことは、多分感覚としては、江戸時代の人が江戸に向かうような感じ。スケールすごい小さいけど気持ちとしてはね、やっぱり、江戸時代に仮にキリシタンが禁止じゃなかったら、おそらく江戸に向かって徳川家の将軍家に伝道してやろうってやつ出てきてたと思うんだけど、それに近い意気込みだったかもしれないね、パウロは。パウロはローマの市民権も持ってたから、行ったところで外国人だっていうことで捉えられ、そういうことを言いがかりにされるってことはなかった。っていうか、まあ、ある意味エリートだったわけよね。ユダヤ人なんだけど、ローマの市民権も持っていたという。で、人間的な条件はある程度揃ってた中で行こうとしてたわけで、まあ、多くの説はおそらくローマでパウロは処刑されたんじゃないかっていうのがあるんで、その覚悟も多分ローマ行く前にあったと思う。そういう中での今からそっちに向かいますよみたいなノリで書かれた手紙なのかなと思っています。だから、いろんな意味で集大成なのかなって。これが最後に書かれた手紙じゃないと思うんだけど、ちょっと順番覚えてないんで申し訳ない。でも、この時の意気込みっていうのはね、すごかったんじゃないかと思います。で、そういう、ローマはそういう場所だから、さっきキリさんの話にあったの、ニューヨーク、今で言うニューヨークとかね、そういうノリで文化の、いろんな文化の集まったところ、だからもうこの世の象徴みたいなとこだった部分も、そういう部分もあっただろうし、そういう中にいる人たちに向かって、この世に徒長を合わせていきますよね。難しいよね、やっぱりね。うん、そういう中で、だからこそ、信じる人たちは試されるっていうのがあるのかなと思います。今でもね、南部のバイブルベルトっていうところに行って感じるのと、ニューヨークに帰ってきて感じるのと、すんごい温度差があるからね。ニューヨークにいるとクリスチャンっていうだけで煙たがれることもあるぐらいで、ダッセーとか思って思い言われるような雰囲気の部分もあったりしてね。南部に行くと相変わらず、ね、教会行って当たり前みたいなところがあるんだけど、その温度差っていうのがあって、まさにニューヨークというところが世界の首都みたいな部分があるかなというのが、今の話聞いてたりして改めて感じました。
それでは、このように習って、新教徒訳で読んでるんだけど、あなた方はこのように習ってはなりませんって書いていて、それで、なんかここの箇所をね、私賛美歌を選ぶために、ちょっと前にもらうんだけれども、そしたら、また内藤さんなんかすっごいこの厳しい場所選んできて、とか思ってる、私たちこのように習ってるっていうのがよ、とか思いながらこう選んだんだけどね、思ってたんだけどね、でも、なんていうの、この世っていうのは、じゃあ、今これ私が、なんだっけ、今この現代社会にいてこの世っていうのは何かっていうふうな、 ところを考えたときに、やっぱりその自分が生きている今この時代の中で何が正しいか、何が正しくないかっていうふうな、一般のこの世もあるけれども、クリスチャンとして何が正しいか、何が正しくないかっていうのも、これも私のちょっとこの世で、だから、この立法のようなようなこともね、この世なんだよね、私の国。で、その、じゃあね、何が、この前も、宮内先生のお話にあったように、じゃあ、立法を、で、こう、あったからこそ、何がしていけない、何がいけないっていうことが、まあ、分かったっていうこともあるけれども、それも、もっと増し加わってイエス様の愛があったからこそ、それが、もっと大きな愛、なんて言えばいいんだろうね。これ、宮内先生の話聞いてたら、もっとなんか分かるんだろうけど、ね、それを全部すごい大変なことをチャラにしてくれるって言って、どんどんチャラにしてくれるイエス様の愛はもっと大きなものになったっていう話をね、知っていたんだけど、これでわかるかなみんな。わかるよね。それで、じゃあこの世に習ってはいけませんっていうふうなことを、この一般的なこの世もあるけれども、今私たちのクリスチャンとして、これが正しくいい、これが正しくないっていうふうなことを、考えていることも、やっぱり私にとってはこのようなのね。それで、心を新たにして自分を変えていただきって、一新してって、こうやって最近のやつにあったけどね。全く新しくして、そういうところから全く違うんじゃないかっていうふうなことをね。今正しいと思っていることは違うんじゃないかっていうことをね。全く心を新たにして、それで、で自分かは変えてもらって、で、神様が、じゃあ、この世の、今の情勢の、一般的なこの世の何がいいかとか、クリスチャンで言ってる私たちが何がいいかとか、そういうふうなことを全部含めて、何が神様がいいと思っているのか、何がね、喜ばれるかっていうふうなこと。やっぱりこれ、なんだっけ、この前言っていた、ほら、安息日でもないのに、安息日なのだから、癒しちゃいけないっていうのを、それをね、イエス様が安息日でもね、人が、大変な人がいたら癒したっていうふうなところ、やっぱり愛っていうふうなところがあるじゃない、その決まり事ではなく愛だっていうふうなところがあって、それで、ね、何が完全である、神様にとって、何が完全であるかってことは、本当に私たちが定規で測ってこうだこうだと思っても、測り知れないところがあると思うっていうところがあると思うね。だから、ものすごくやっぱり私たちの考えっていうのを一新して、何が神様に喜ばれるかって、俺はもうクリスチャンになったら愛しかないんだろうと思うんだけれども、そこら辺かなっていうふうなことを、私は、思いました。はい。
まあ、この新共同訳にはこのように妥協してはならないと言ってくれます。
これ、それ新共同訳か。これ、あ、そうだね。
あ、違う、ごめんなさい。これ新共同訳じゃないね。
口語訳。
口語訳か。
うん、1957ですよ。
1955。ごめんなさい。それですね。
妥協しては
してはならない。
内藤さんはきっと口語訳になってるよね。
はい、あ、そうか。
うん。
でも内藤さん文語訳を持って
ね。
使わねえか、そんなもの。そんなものだと失礼だけど、古すぎて使わないか。でも内藤さん口語訳好きだよね。
口語訳で、自分の聖書は口語訳だからね。
ね、
うん、
もう妥協かじゃ、
うん。
まあでも近いかもね、妥協が。ある意味ね、
うんうん。
やっぱり妥協って言うとなんか、こうするべきなのに諦めてる部分があるじゃんね。うん、なんかね。
まあやっぱり、あやさんがさっき言ったように、やっぱり一番はな、神様に喜ばれること愛の神様に喜ばれることは何であるかということを、やっぱり一番、思って私たちは、まあ、生活すべきだということなんでしょうかね。
完全な、全きこととか、公約に書いてあったけど、完全なことって、本当に、わかんないと思うのね。神様が、さっき言ってたような、立法ではいけないっていう、この世ではいけないっていうふうなことかもしれないけれども、それが愛だったら、すっごいつまんないことでも完全なことかもしれないし。
まあ、それはでも、みんなの聖書の理解の仕方によると思うからね。 ていうのが、コンプリートっていう言い方するじゃん。全うするっていうことをね。で、コンプリートっていう言い方するときに、やっぱりその、イエスという人が律法を排除するために来たんじゃなくて、成就するために来たっていう言い方をして、そこがコンプリートなわけよね。もう、律法を完成するために来たっていう、それすごいわかりにくい表現なんだけど、じゃあなんでもともと律法があったかって考えると、やっぱり神様は人間にこうしてほしいという愛を持って、そこまでの律法を出された。なんであそこまで厳しいことを言ったかというと、それが神の基準なんだっていうと、それ以上なんだけど、神の基準なんてもちろん。そういうのを知ってほしかったっていうのもあるだろうし、その中で当時はこうしていくことによって健康状態も守られたっていうのが、いろんなね、人間関係も守られたっていう、そういう意味でのあんだけたくさんたくさんいろいろ書いてある律法なわけが、それを成就するということは、やっぱりその、神様が人間と、なんていうの、神様が人間に対してやってほしいということをイエス様が犠牲になってくださって、それを解決したということになると思うよね。そこにコンプリートっていう、完全にしていただいたっていうのがあるのかなと自分は思ってる。で、あと、イエス本人の、まあ聖書に書い、聖書によるとね、イエス本人が十字架の上で終わったっていう言い方が訳になってるけど、英語では It is complete って書いてあるよね、確か。完成したみたいなニュアンスに近い。自分の役目、地上での役目は終わったに近い。それがまあ、そういう言い方、意味じゃないかもしれないけど、イエス様は、英語の訳では十字架の上で、It is complete っておっしゃったってことは、そこで何かが成就されて何かが完成したっていうことで、やっぱりその、律法でもあるし、それを受け入れる人たちが神様と和解できるという意味で、そういう意味も含めての律法の成就なんだろうなとか、自分は思ってない。ちょっと分かりにくかったかもしれないし、自分でもちゃんと、そういうのは、今、じっくり考えずに言葉だけでベラベラ喋ってるから、あれやけど。
なんだっけ、私ね、自分で歌を教えるときに、このパーツはこうだ、このパーツはこうだっていうところがあるのね。で、そういうふうにやって、そういうふうなことを教える。で、フィジカルセラピーの先生もそうやって教える。このパーツはこうだから、こう、教えるっていうか、そのパーツで期待させるっていうのがあるのね。で、ここは弱いから、こうなって。でも、それは、パーツのことであって、それで、何か、パフォーマンスをしなきゃいけないとか、全体だ、っていうふうなことなのね。だから、パーツで教え、ただ、そのパーツで教えられると、かかこうかと思って、そこに、ばっかり集中することになると、全体が動かなくなるから、だから、だからパフォーマンスの時はいつも全体だっていう、気にするな、っていうふうなことですね。だから、そういうこと、で、じゃあ、それをね、なんか私も生徒にこう、同じようにこう教えるんだけれども、一つのパーツを教えると、そこはできてないから歌が歌えないんじゃないかというふうな気持ちにとらわれるっていうふうに。でも、常に全体だから、常に、だから、それと、そういうふうなことが、そこのパーツができていないということが罪悪感になっていくのね。うん。で、そうじゃなく、私も、その生徒さんに言うんだけど、特にこう気にする感じの生徒さんなんだけれども、どの先生についても、あなたにね、楽しく歌を歌わせたいっていうふうなことで先生は教えるわけだから、常にあなたがどんなに楽しく歌ってほしいかっていうふうなことを、どの先生についてもね、その生徒さん、いろんな先生についてるから、いろんな人の話を聞くことになるからね。だから、そこに、あなたに、ね、楽しく歌ってほしいっていうところがあるから教えてるわけでね。それができないからと言ってね、そのね、罪悪感を持ってはいけないよって話をするっていうわけで。だから、さっきの律法っていうのはパーツなんだと思うのね。私にしてみれば。パーツでここはこう、ここはこうって言って。でも、神様っていうのは、そのパーツを与えることによって、治ってほしいっていうふうなところの全体があったんです。でも、わかんないから、イエス様が来て、それを全体にしたっていうふうな。ね、で全体にするとね、各パーツ結構緩いんだよね。わかる。各パーツをつなげなきゃいけないから、リラックスさせてないから、結構緩いっていうところがある。それでやっと全体になるっていう。だから、そういう感じのことではないかと私は思うんですけど、いかがなもんでしょうね。
めっちゃわかりやすかった、今の。なんか腑に落ちた。すごいわかりやすかった。こう、小さな世界にして見せてくれ、教えてくれたみたい
いや、本当音楽
な。すごい
は
わ
そ
か
の
り
意
や
味
す
わかりやすいと思う。い
い。
や、その全然音楽で違うけどさ、初期のローリング・ストーンズとかビートルズって正直言って演奏力にしてみればさ、決して素晴らしいものじゃないじゃん。ね、センスはあったんだよ、もちろん。ね、みんながみんな歌がめちゃくちゃ上手いってわけでもないし、楽器の演奏としては本当、もっと上手い人いたわけだし、だけど全体的な調和とかさ、あってさ、例えばもう最初からミック・ジャガーじゃないもっと上手いボーカル入れたか、それでうまくいったかどうか全然違うわけであってさ、ジョージ・ハリスン以外の人にビートルズにギター弾かしたら本当に良かったのか、いや、ジョージだったから良かったっていう部分もあるわけで、その一つ一つを厳しくああでもないこうでもないっていうふうに、細かいところばっかり良くしていくことなど全体にまとまりがあるかどうかっていうのも出てくるし、いや、これで良かったんだっていう、多くの、それこそやるっていうのはパーツの組み合わせの中で、緩いっていうね。緩くていいんじゃなくて、緩くてもいいっていう言い方した方がいいのかな。わかんないけど。
緩くないとね、全体がつながらない。
ああ、まあ、だから細かいとこばっかりやってると、まとまらないよね。
そうなの。こっち気にして、そこにこうね、集中してね、力が入るんだよね。で、それが全体にしていかないと、全体にしないとパフォーマンスはできない。でも全体にすると各パーツは結構緩い。だから、イレギュラーなことが起こる。そうじゃないと、全体にならない。
だから特にグループとかやるなとな、そういうような感じになるよね。いや、わかりやすかったです。
じゃあ、律法が、今のあやさんの話で言うと、なんか、あれが、まあ、職場でもね、そういうグループの中でも、なんか、自分の自尊心が私できない、できてないわ、できないわって、こう、下げる人、自分でそう思い込む人、逆になんかそれを責める、あんた、これができてないじゃない、あれができてないじゃないっていう人って社会にいるじゃん。ああいうのはなんかどうする。こうすればってどうしようもないけど。それでもやっぱりこう、右の方を叩かれたら、左の方も差し出して、こう、愛するっていうか、こう、捧げ、ギビングに、こちらからするべきなのか。
でもさ、この間も言ったけど、
どこまでがこう、ハーモニーなんだ
い
ろうと
や、
思っ
だ
て。
けどさ、愛ってさ、
うん。
イエス様がおっしゃってるように、自分を愛するように隣人愛するということは、まず自分を愛することが、自分を大事にすることが前提じゃん。そういうなんか理不尽なところに行ってても、持っててなんか右の方だ、誰だって聖書に書いてあるから、犠牲にならなきゃっていうのは、それはさっきの話だってさ、結局、律法みたいなものを、そこばっかりに集中して、自分がおかしくなるんじゃ、結局自分を大切にできてないってことになるから、それでもそういうのはケースバイケースだと思うけど、でも、必ずしもなんか、犠牲になればいいってわけじゃないと思うし、ね。それに、自分が大事にできてないと、他の人も大切にできないから、結局、と思うよね、いつも。まあ、この間の宮内先生の話だと、その逆に聞こえるようなことを言ってたじゃん。なんかね、やられる、だったらやられても、みたいな感じのことを言ってたけど、まあ争いの中ではそういう時もあるかもしれないけどね。ただ、日頃の中では、決して自分を優先させ、自己中心的になるっていう意味じゃなくてね。自分が健康、自分の心の部分も含めて、自分が健康でないと人に対する愛とか語ってられないかもな、とか、自分は思うんだけどね。だから、そういう人に対してどうすればいいのかっていうのはわかんないけど、ケースバイケースだと思うから、祈りによって、その時によって違う導きっていうのは与えられると思うから、わかんないけどね、こうすべきだっていうのは。ただ自分が潰れる必要はないような気がする。で、まあね、乗り越えれない試練はありませんって聖書に書いてあるから、そこばっかり注目する人がいるわけじゃん。だけど、その次には逃げ道も与えてくださってるって書いてあるのに、そこに目が向かない。もう信仰での全てが乗り越えれるみたいな言い方して。逃げ道が与えられるってことは、もう祈りの中で、それを避ける道も与えてくださるってことだから、要するに人間では超えれない試難はあるってこと。試練か。超えれない試練が存在するってことじゃね、結局。逃げ道を神様が与えてくれるってこと。だからそういうなんか、人に対してどうのこうのっていうのも、一概にこうあるべきっていうのは言えないと思うし、その時その時のケースバイ、それもやっぱケースバイケースかなと、自分的には思うんだけどね。 マニュアルがないわけだから、こういう時にはこうしましょうっていうね。
うん。
うん、マニュアルがあったらみんな苦労してないよ、と思います。
まあ、教会の中だとかそういうことだったらね、あの、クリスチャン同士の中だったら、まあ、書いてるとこありますよね。一人、二人呼んでとか、兄弟だとか、そういうのあるけど、本当に全く神様を知らない人から、ね、そういう嫌がらせとか、なんか苦難とか与えられたときね、やっぱりその人たちには妥協してはならないと思うんですよ。私は。
なるほどね。
うん。だって、あれじゃん。その人たちってこの世に調子を合わせてるんですよ、結局は。この世、自分、この世。だから、その人たちを妥協してはいけないけれども、やっぱりこっちは、その、殴ったりそういった武器じゃなくて、信仰を持って神様を信じてするっていうことなんでしょうね、やっぱりね。辛いけどね、一発やってやりたいと思うけども、もう自分たちは変えられたんだからね、本当に生まれ変わったんだから、あの、そこは神様のやり方でやろう。でも妥協しちゃダメだよね、絶対に、その人たちに対して。
そういう意味では忘れるってことだよね。うん、だから、まあ、なるほどね、分かった分かった、
うん。と思うんだけど、まあ、よくわかんないけど、と思いました。ま
あ多分ね、あの、だから、こういう時はこうすればいいのある、ないと思うけど、ただ、一つ言うのはあれかなと、今話聞いてて思ったのは、まず霊的な部分で神様に守ってもらうっていうのは第一かなと思った。うん、まずそこかなと思ったんだけど、ね、それがどうやればいいのかっていうのはね、その時によって違うと思うけど、まず霊的な部分が自分が霊的な部分で自分が守られるってことが第一なのかなっていう。
うん。あとあの、僕は思うけど、まあ、僕の場合は小さなことだけどね、客でもうどうしようもない人いるんですよね、たまに。その前に必ず僕は祈ります。祈って、自分がこのなんていうか、コンファタブルになるんじゃないって祈ります。で、やっぱりその人に平和を与えてくださいと。
うん。
うん、なんかそれがちょっと最近できるようになったかな。そうしたらね、結構、なんか入って、なんか、変わりますよ。本当になんか、
素晴らしいです。
いや、なんていうか、なんかそういうのない、そういう経験。ないですか？
あるある。私もあるよ。
ね、あるよね、
うん。私もあるある。
なんか、それって本当、うん、面白いって言ったら変な言い方だけども、あ、やっぱり神様って見てんだな、とか。
うん。
うん。ね。
あの、私もね、ほら、もう、日々、ほら、違う人と会う生活してるでしょ。そしたらね、うん、そしたらね、必ずこう、この前言ったような、あの、すごい嫌な話をね、する、待ち構えてきてする人とかいるんだけど、もうね、そこに行く前にね、でも、それを、もう私が知ってるから、その人そうだって思っているから、会う前から、きっとこうなるな、嫌だっていう気持ちがあるじゃない。それが、あの、ね、それを、がない、向こうだって、あの、もう、そういう気持ちがあるから向こうがちょびっとなんか普通に言ったことがカットするっていうことも私もあり得るから、だからもう日々新たに気持ちをさせてくださいって言って、で、もうここでなし、あの、これ、なしにしてくださいっていう、なしっていうのは自分の心の中のね、その当たる部分をなしになりますようにっていう、こう祈っていって、それで、それからこうブザーを鳴らして入っていくと全然違う。
うん。
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 うんだからそういうこともあるんだけど、あるんだけど、でもね、私一緒に住んでるね、あの一人、ちょっと一人変な人がいるって伝ったことあるからね、一緒に住んでる人がね。でね、その人がね、昨日ね、私がキッチンに行った時にね、あの、入ってきたのね。それで私もお茶を沸かしてたりするぐらいだからすぐ出て行ったんだけど、次にこう、また別なものをこうね、あの、取りに入ってきた時にね、金属バットを持ってたの。
え、怖い怖い。
うん金属バットをね、自分の、こうね、自分のキッチンとか、あの、カウンターにね、こうやって置いてたのね。怖いでしょ。もうこんなことね、私ね、許すっていうべきじゃないと思ってね、十分警戒しなきゃと思ってね、うん。もっとね、だから、これとそれは違うってことがあるよね。
でもその理由で持ってた。
だって他に理由ない
の。野球しないんでしょ、その人は。
野球しない。例えば金属バットを持ってきて、例えばね、 クルミを潰すのに何も潰すものがなかったとかそういう風なので、
金属バットでクルミ潰せたら大したもんです。
だからこうやってね何かこうゴシゴシやりたいものが何もなかったとかねことがあるんだったらわかるんだけど、ね、その人もすぐね、うん、出てったのね、こう自分の用事が済んだ、うん、っていうことは誰かが来た時に警戒してるんだと思うのよ、
うん。
うん。だからもうそれどころの話じゃないことがあるからさ。
そうだね。すごいディープだねそれ。
うん、
あそこ行くと、まあ、例外言ってたら失礼だけど。あの、精神的に病持ってる人は多いじゃん。
うん。
だから、それはまた別の考え方しなきゃいけない時あるからね。あの、精神的な病やってる人とか、あとね、こっちに多いのはもう、マリファナ以外のドラッグで行かれてる人たちいるわけじゃん。もう、あの、いや、これがないだろっていう行動に平気で出てくる人たちって多いから、それはちょっとね、また、あの、別のアプローチってことだ。
ね、だから、やられっぱなしっていうかね。
違うと思う。
違うっていうか、う
ん、そんな甘くはないっていう、
ね。甘くはない。
そう、うん、警察に言
わ、そうだよ。
下手すら警察に言わなきゃいけないことかもしれないしさ。
ね、だからもう、もう一回見たら、うん、もうオフィスにいようと思って。
うん。
それじゃないと、だ、ね、なんかあった時に責任、オフィスがなんか責任取らないとい
け
ない
から、うんうん。いや、それはちょっとまた、あの、うん、度が過ぎたケースだと思うんで。
いや、でも、この世なんか本当わかんないし、なんか、あれじゃんか、そんな、街歩いてて、その、嫌な奴が来て、その、祈りましょうと言っても、もうその瞬間に刺されたりしたらさ、
まあ、
まあ、そういうケースもあるし、あと、なんていうか、家庭内暴力とかさ、もう、そんな、できねえよ。
だからそこでもう逃げなきゃいけないところもあるんだよね。
うんうん、もちろん逃げなきゃいけないところあるよ、うん。
自分を変えてもらわなきゃいけないところと逃げなきゃいけない。
うん、でもまあ今日の聖書箇所はそういうこと言ってるんじゃないかと思うんですね。どんどん怖すぎる方に行っちゃったけど。
飛んじゃったけど、
うん。やっぱり精神的な病とか、薬漬けみたいな、薬漬けみたいな人たちは、まあちょっと度が過ぎたケースだと思うけど、まあ、もう、なんていうの、うん、そういうひどいケースというか、そういうんじゃ、以前の話だよね、これは。多
分うん、今日の聖書箇所に戻りましょう。
はい、戻ろう。
戻ろう。
はい。あの、まあ、ちょっと方向を勝手に変えるとね、まあ、さっきのアヤの話にも近いんだけど、いつも言ってるように、自分の考えに聖書を当てはめてるっていうことがあるじゃん。
うん、
聖書に自分を当てはめるんじゃなくて、ほら、聖書にはこう書いてあるでしょう、みたいな。うん。場合もあれば、特に最近多いのは、イエスはそんなこと言ってないから。愛の方で全部受け入れる方。いや、聖書で書いたら言ってるよ、みたいな。ね。イエスは一度もそういうこと言ってないって言い切る人たちが多かったりして、いや、言ってんですけど、そこをあなたはどう解釈してるの？いやな。そういうことも結構あったりして、極端に聖書の一部にこう書いてあるかってさっきのね、パーツの話じゃないけど、こだわりすぎる場合と、逆の部分も書いてあるのに無視したり、いや、それはでも例外で、そういうことはね、昔の話っていう風に聖書を無視するっていう場合もあるし、確かに特に旧約聖書のことに関しては、これ言われた、こういろんなこと言ったらまた怒られるかもしれないけど、例えば豚を食っちゃいけないんだ。当時は豚なんか食わない方が良かったと思うのよ、実際に。あとエビとかさ、そういうもの。冷蔵庫ないんだし。うん、食わない方が安全だったと思うわけよ。うん。だからといって、聖書に書いてあるからエビとかカニとかね、豚食うなって話でもないじゃんね。食ったら罪人なのかよ。そういうことは実際聖書にあると思うわけ。あと、その時のユダヤ人の人に対することっていうのはあると思うから、特に旧約聖書。だから無視していいんじゃないんだけど、でもそういうの含めての立法であって、それをイエス様が成就された中に、そういう、そこに振り回されない人生っていうのも与えてくださったと思うから、必ず旧約聖書の学びっていうのは、イエス様を知る上です。上で必要なんだけど、決して無視しちゃいけないんだけど、じゃあ全てが今の世の中に当てはまる方は絶対そうじゃないこともたくさんあるわけよね。でも、そういうところ引っ張り出してきて、こうだ、ああだっていう、ここに書いてあるからっていう、ね、自分のアジェンダに合わすようなことっていうのは結局、 今日の聖書箇所だよね。聖書を利用してこの世の流れに調子合わせてるっていう。その反対に、都合よく聖書を無視していくというのも、クリスチャンでありながらね、この世と調子合わせていくっていう。その時のどういう何がトレンドかによって、聖書の理解が変わるっていうのはまた本当は変な話で。本当はね。うん。トレンドっていうのと何新しく聖書がこう理解されたっていうのもちょっと似たようなもんかもしれないけど、新しい発見ってあると思うからね、聖書を研究し続ける中で。それとまたトレンドに合わせてまた違う話だと思うから、こちらはやっぱりその愛っていうことを中心に、イエス様が何を教えてたかっていうのを学び続ける。死ぬまで学び続ける必要あると思うので。うん。でないと本当にブレちゃうよね。この世に流されちゃう。キリスト教っていうのはこういうものなんでしょっていうふうに批判的なことで、ね、指摘され続けると、自分の信仰って間違ってるのかなっていうふうにもなっちゃうし、キリスト教って愛の宗教だから何でもありだよねって、そっちの方向に行っちゃう可能性もあるし、両方とも間違ってると思うからね。というのが今日の聖書箇所を読んでて感じた部分です。
ありがとうございました。
でもやっぱり難しいのは、やっぱり、じゃあ、今英語では renew your mind って書いてあるけど、でもやっぱり、結局、これがダメだとか、なっちゃうじゃないですか。自分がこう見て、これは、これだからダメだとか、そういうのがやっぱりあるから、リニューするの難しいな、リニューアルマインっていうか、本当に神様に、なんか最初こう言うときに、そのまま書いてあるなと思ったけど、もっとこう、今日みんなと話してみると、やっぱり、書いてある通り、書いてあることは簡単だけど、実際になんか考えると難しいことだから、まあ常にね、こうやってね、私たちもいろんな苦難とか、ちっちゃいことでもなんかみんな一人ずつ抱えているなと思って、やっぱり自分は、まあ、あやさんみたいにこの愛するってことって、やっぱり自分はそれができてないからこう難しいんだな。私って結局自分に責めてる方だから、もっと自分を大切にしないといけないんだなと。じゃないと、このね、一冊書いた通りにできないし、あと一節にも書いてあるけど、なんか一節もやんないとこの二節に書いてあるじゃん。日本語に書いてあるんだけど、結局一節が書いてあるのは、とにかく完璧になんか全部神様に、なんか、まあ、お金だけじゃなくて、なんていうの、エネルギーとか、そうなんじゃなくて、まあ、エモーションとか、まあ、dedicate your body って書いてある、日本語で。
聖なる生きた捧げ物として捧げます。
捧げる。うん、それと、これって書いてあるから、だから、
が入ってんだ。
そう、二節は、
そこで、それがあるのとないので全然違うよ、それ。
だから、これもすごい大切。
うん、
で、and, do not be conformed to this world. って書いてね。
conformed って書いてある。
conformed to this world. not conformed, conformed. その形っていうか、conformed to this world.
当てはめるって感じで。
って書いてあるから、そう。だから、まあ、自分はそう感じましたね。やっぱり、書いてあることは簡単だけど、実際はすごい難しい。また、当てはまるっていうか、自分では OK かもしれないけど、そしたら、じゃあ、他の人から見ると、ね、なんか、どうなんだろう。
なんかさ、ほら、この前、私が、宮内先生の後の礼拝の時にね、苦難があって、それを忍耐して、そしたらね、それが品性に変わっていくっていうふうなことを言っていてね。でも、言ってたじゃない。それで、先生が礼拝が終わった後に、じゃあ、すごく苦難が、私の、生徒さんで、もう苦難があった人がいた。それで、それにすごい耐えている人がいた。そしたら、その人は、人の悪口ばっかり言うようになってしまった。 その違いって、まあ、何でしょうか、祈りでしょうかっていうふうに聞いたら、そうしたら、いや、神様に愛されているってことですよっていうふうなね、愛されているという、愛されているという自覚というか、そこで違ってくるんですよっていうふうな話をして、あ、そうか、その頑張って耐えていたとしても、その耐えている、ね、愛されているって自分で思えるのと、もっと何かに愛されたくて頑張り続けるっていうのは、違うよなと思って、疲れるよなっていうことが思ったのね。だから、それで今、ちかこさんが言っていた、そういうふうなことも、結局は自分が一番に愛されているということを自覚するっていうところって、いっぱいあるんじゃないかなと思うんだよね。うん。うん。
これ決して上から目線で言うわけじゃないんだけど、まあ、参考にしていただければということで、自分が人々のために祈るときに心がけてることがあるわけです。特にね、例えば電車待ってるとき、ホームに立ってるときとか、これ前も言ったけどね、電車待っててホームに立ってるときとか、電車乗ってるとき、例えば街中歩いてるとき、電車の中だったらせめてこの車両の人たちだけでもっていう言い方したり、ホームに立ってるときは、せめて今ここにホーム立ってる人たちだけでもとかね、街中歩いてるときは、せめて自分の今視野に入ってる人たちだけでも、みんなが神様の愛を知るようにっていうことは祈ってるんですね。ただ、自分も含めて、うん。自分も 100% は知らないわけだから。うん。自分も含めて、せめてこの人たちが神様の愛を知るようにっていうのを祈るように心がけてます。で、もう一つは、これもまたね、宮内先生からヒントを得たんだけど、先生があんだけ大人数をね、2000人か3000人か何千人いるのか知らないけど、今、お祈りのリストの中にあって、一人一人祈祷課題全部覚えてるわけないだろうしね、どうやって祈ってんですかって聞いたら、神様の御心がなされますようにって祈ってますっておっしゃってた。それをヒントにして自分が何年か前からやってることはね、自分もやっぱり前にも言ったけど、日本に帰ってた人たちとか、ここの教会側の事情で来なくなった人たちとか、相談とか愚痴とか来るわけね、相変わらず。で、他の人には言えないような内容とか来るわけ。でも、自分は、そういう解決法なんかないしさ、そういう人たちも解決法を求めてないから、祈ってくれって言ってる。だから、その神様の、御心がなされますように、プラス、関わってる人、加害者と思われる人も含めて、さっきの小さな話じゃないけど、まあ似たような部分あるけど、そういう人たちにも神様の平安が、神様による平安がありますよっていう、神様による平安ね。個人的に勝手に思い込みの平安じゃなくてね。だからその神様の御心、そして平安が与えられますようにっていうのを祈るように心がけてます。だから、まあ説教中みたいなことになることはあるけど、まあ三つだね。だから、神様の御心がなされるようにっていうのと、神様による平安があるように。そして神様に愛されてる。神様の愛を知らない人はもう愛されてるっていうことを知るようにっていう、この三つのことを中心に祈るようにしてます。まあちょっとね、みんなの多く参考になればと思って、分かっちゃったんだけど。
なんか聖書にさ、喜べみたいな言葉ってすごいあるじゃない。だから、すっごくその聖なる捧げ物になっているっていう状態って、悲しんでいる時ももちろん受け入れてもらえるけれども、もう、こうなってほしいっていうのは私たちの魂が喜んでいる状態になってほしいっていうふうなこと。じゃあ喜ばなきゃいけないんじゃなくて、喜んでいる状態になってほしいっていうこと。で、それが、めっちゃ神様可愛いと思う。ね、よかったっていうところがあるん、それがつまんないことでもあるんじゃないかなとか思うのがさ、なんか、私なんか歌、すごい歌ってる人大好きだからさ、やってるんだけどさ、すごい、前メキシコに行った時に、そこのメキシコの人たちが、私前にして、コーラスの先生ですって紹介されたからさ、そしたら僕たちのコーラスを聴いてくださいって言って、老若男女のさ、もうすっごいちっちゃい子からすっごい年寄りのさ、人まで一列に並んでね、ユニゾンで歌ったのね。それでね、コーラスってね、ハモるものかと思ったけどね、ユニゾンでね、歌ってね、めっちゃ可愛いんですけどー ーとか思って、どうでしょうって言って、めっちゃ可愛いんですけどってなったからね。なんかね、なんか喜んでる人見るのってね、神様ってね、人目で見てつまんなくてめっちゃ可愛いんですけどって思ってて、そうなってほしいんじゃないかなと思っていて、それでさっき言ってたね。だから、どの先生も、みんな何ができない、何ができないっていうことで、罪だっていうふうなことでね、思っちゃうね、生徒さんっているんだけど、何ができてないから、私はこれができてないからっていう、言うんだけど、その先生も喜んでね、歌う姿が見たいというね、目的でやってるから、罪の意識を持たせるためにやってるわけじゃないんだよって話。同じなんじゃないかな。だから、じゃないかなってちょっと思う。なんか。
まあ、皆さん、あれですね。やっぱり、イエス様を知ってるっていうことは本当に、それだけでも、本当に素晴らしい喜びですよね。まあ、私たちには希望が絶対にありますよ。本当に。だから、やっぱりこういったことをですね、本当に喜びだと思って、やっぱり皆さんにシェアしていくっていう、こと大切じゃないでしょうね。特に命に知らない方々ね。まあこれぐらいですかね。内藤さんにじゃあ一言祈りをしていただけますか。
Amen. Amen.